おはようございます。日ごとの気温の寒暖はありますが、暖かい晴れた朝は私たちに新しい一日と希望を与えるように感じます。先週の朝は救い主でいらっしゃるイエス・キリストが死の墓から復活されたイースターを皆さんと共に喜び感謝をいたしました。今私たちを取り巻く事情は、感染症が収まりそうになく、また変異種などの別な事態が起こりつつあります。長期間に及び、医療関係者の方々、携わる方々の負担は改善されず、人々の営み、生活には大きな痛みが続いています。早い回復をと願いますし、新しい営みや生活を共に見出したいと願ってお祈りをしております。イエス様は私たちの救いのために十字架に向かうご決断をなさった時でした。その直前に弟子たちにおっしゃいました。ヨハネによる福音書16章33節、あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。弟子たちが苦難、行き詰まり、悲しみに遭うことをご存じでいらっしゃいました。しかし、そのような時、勇気を出しなさい。私はもうすでに世に勝っているからだ、と話されました。弟子たちを勝利者としての力、慰めでしっかり支えてくださるお言葉でした。ところが弟子たちには、イエス様が十字架で亡くなられた時は、これで終わりか、力あるどころか全く弱さで、世に対して敗れて降伏されたかのように見えました。人にされるように墓に葬られました。しかし三日目でした。世の常である死を打ち破られ蘇られました。イエス様の言葉、勇気を出しなさい。この言葉は、復活された勝利者が弟子たちと共におられ、勇気と力になる証明でした。復活されたイエス様が弟子たちのそばに来られ、立ち上がらせてくださいました。今日の聖書箇所は、この三日目のことでした。まだ復活されたイエス様にお会いしていない二人の弟子たちに起こったことでした。彼らはエルサレムではイエス様に望んでいたこと、期待していたことが失われたと思いながら、彼らの家のある近くの村に戻る途中でした。14節、歩きながらこの一切の出来事について話し合っていました。すると、15節、弟子たちがイエス様に起こったことを話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。16節、弟子たちにはそれがイエス様だとはわかりませんでした。イエス様の方から近づいて一緒に歩いてくださいました。私たちは、子供たちも大人、高齢の方々も、それぞれが日々の歩みの中で次々に起こる課題、行き詰まり、悲しい出来事に、これ以上進めないと思うようなことがあります。どこへ向かったらよいのか分からず歩んでしまうこともあります。しかし、復活されたイエス様は、その私たちを見ていてくださいます。弟子たちが暗い顔をして歩いているところに近づいてくださったように、私たちに近づいてくださいます。弟子たちに、歩きながらやりとりしているその話は何のことですか?と聞いてくださいました。同じように愛してくださる私たちに、困っていることは何ですか? 行き詰まり、痛みを抱えていることは何ですか？と聞いてくださいます。私たちは率直にお話ができます。そして心の内をイエス様のお名前で父なる神様にお祈りできるようにしてくださいました。この二人の弟子たちです。彼らに近づいて話してくださったのがイエス様だと気づいたとき、イエス様のその姿は見えなくなりました。二人の弟子たちは暗い心が熱くなり変わりました。32節です。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。どうしたことか。そこには語っている復活されたイエス様がおられるのに気づきませんでした。しかし不思議なことに、イエス様が語られた聖書に表されているイエス様を知り、心が燃えたのです。イエス様は聖書についてこうおっしゃっておられました。ヨハネによる福音書5章39節。聖書は私について証しするものだ。私たちは見えない復活のイエス様を聖書を通して知ることができ、お会いすることができるのです。やがて直接お会いする時まで、日々イエス様は共に歩んでくださり、聖書で教えられ、導き、助けてくださいます。32節、聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。この時は、旅を続けるにはもう遅すぎました。暗くなり危険です。ところが、彼らは泊まることにしていた家を後にし、急ぎエルサレムに引き返します。彼らの心は燃えて暗闇から抜け出せたのです。ヨハネによる福音書16章33節。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。語られたイエス様が共におられるからです。私たちが困難や苦しみの中にあるとき、復活されたイエス様は聖書の言葉の通り共におられ導いてくださいます。励まして勇気を与えてくださいます。立ち止まるようなことがあってもそれで終わりではありません。復活されたイエス様がそこから先を歩んでくださると、勝利されたご自身のお姿を表されます。聖書はいろいろな分野の人々を支えてきました。水泳の池江璃花子選手の白血病闘病からの復帰は驚きの連続です。2年前に移植手術を受けられ退院したばかりで、生活に戻るにも並大抵ではありません。その努力には胸を打たれます。私は2年前に言った言葉に惹かれました。神様は乗り越えられない試練は与えない。それは聖書の言葉からです。コリントの信徒への手紙1、10章13節。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れの道をも備えていてくださいます。復活されたイエス様は真実な方です。今日、聖書のお約束の通り、私たちと共に歩んでくださいます。私たちはそのイエス様を、そしてそのお心をもっと知りたく願います。私たちはイエス様が傍らにおられても 気づかないかもしれません。二人の弟子たちがイエス様にそこまで来ていただいたのに、わからなかったことと同じかもしれません。32節、聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。むしろ今、私たちのために聖書を教えてくださいます。聖書を通してイエス様ご自身のお姿を表してくださいます。私たちが創造主なる神様のもとに家族として戻れるようにしてくださいました。私たちが神様に背いた罪の代価を代わりに引き受けられ、命までを捧げてくださったイエス様です。イエス様が語る聖書全体に親しみ、読み続け、復活の主イエス様に出会ってまいりましょう。私たちを励ましてくださいます。勇気をくださいます。復活され、私たちと共に歩んでくださるイエス様に心を開き、お迎えいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たちのためにご自分の命までも捧げられました。しかし、死を破り復活なさいました。私たちが新しい命に生き、復活の主と共に歩むためでした。感謝いたします。あなたを心の内にお迎えし、聖書に導かれたく願います。イエス様と共に歩める喜びと希望を平安で満たしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。